ひろきさん、この間から、何回か出演していただいてますが、あんまりひろきさんの日本でのことを伺ってないので、ちょっとまた伺いたいなと思って。富山長く住まれている。
そうですね、うん、はい。両親はもともと中国の出身で。
そうなんだ、うん、
はい。僕が3歳の頃に まずは父が来たんですけど、父、
うん、
両親が名古屋の方にいわゆる移住してきて、
うん、
大学院に、まあ、学生として来た形なんですけど、うん、まあ、それに僕が3歳の僕がついてきて、それ以来高校卒業までは愛知県
で
過ごして、
うん、
はい、大学からそうですね、富山にいて、今富山5年住んだっていう。
あ、じゃあ学生として。
そうですね、はい。
学生の、日本の学生の生活って、そういう下宿生活、
はい、
今だったら寮ですか、富山寮。
アパートです、
ね、アパートですか、
はい。
なんか違いますか、こっちのアパートと。
こっちの寮と全然違いますね、
うん、なんか海外から来たら困るだろうなっていう、そういうことって今考えるとありますか。
日本から、うん、あ、海外から日本に来た人、
ただ日本に来た時に、
あ、やっぱりこっちの寮と一番違うところは、料理を自分で作らなきゃいけないっていうことですかね。日本だと自炊しなきゃいけないっていうことですかね。
あ、今まかない付けっていうのは少ないだろうね。私が学生の時はまかない付きのアパートってあって、あの、なんかそこに私の友達も、なんか、あの、クラスメートが 3、4人そこに住んでたことがあって、遊びに行くとちゃんとこう、あの、台所に今日のメニューみたいなのが置いてあったりしましたけど、そういうのはないですね、
多分最近、うん、僕の大学の周りにはなかったと思いますね、
うん、
はい。でも普通のアパートに住んでる人が大半でした、僕の大学では。
でも、はい、あの、アパートに家具がついてないじゃないですか。
ついてないですね。空っぽの状態に足を踏み入れるって、うん。
こっちだと割と家具付きのがあって、今寮とかもちろん家具付きですよね。
そうですね、うん、ベッドと勉強机と冷蔵庫と電子レンジと、うん、あと、まあ、棚、
うん、
クローゼットは揃ってましたね、入った時から。
なので、なんかきっと海外から来られたら人揃え揃える、
そうですね、
っていうことは大変なんじゃないかな。
そうですね、うん、いわゆる今まで家族で住んでいた大きな家をミニチュア して一つの部屋にしたみたいな、もうトイレもキッチンもある状態っていうのは、海外の、その寝るため勉強だけのスペースを一人で過ごして、後のものをなんかみんなとシェアするっていう形とは、
シェアハウ
スね、はい、うん、それとはまた全然
違いますもんね。
違うなと思います。
シェアハウス最近日本でも増えてきてるみたいですけどね、
はい、
あの、若い人の間では、あるいは留学生の間では
、はい、うん、
で、医学部、
はい、
ということで、富山の医学部には他にはない授業があると、この間ちらっと伺ったんですが、
はい、多分もともと富山の先生が、今度は今北里先生ですね、北里大学に、多分今、うん、あと千葉大学もかな、日本に3つだけ今大学で、うん、漢方、いわゆる和漢医薬を、うん、多分必修で教えてる大学があるんですけど、それの一応元となってるのが富山大学らしくって、毎年というか6年間のうちの1年ぐらいの間で漢方薬を多分必修で習っているのは少ないと思います。
必修なんですか。
はい、
あ、なんていう授業になるんですか。漢方、
確か和漢薬、
和漢薬、
はい、和漢薬の授業っていうふうにみんな呼ん
でます。和漢薬っていうのは、漢方といえば中国の薬ってことになる。
そうですね、
それに和がつくと、
はい、よく比べられるんですけど、うん、そのいわゆる中国の、日本だと中国の漢方のことを中医薬っていうふうに呼んでいて、それに対応して和漢薬っていうもの、日本で発展した、もともと中国の漢方の考え方が日本で発展したものを和漢薬っていうふうに呼んでいて、もう今はその大陸のものとはちょっと異なるものとして発展しているものだと思うんですけど、そうですね、和漢薬っていうふうに呼び方を
していました。
和漢薬って言い方する、はい、
和漢
みんな言ってました。
和漢の授業が今からある
んで、はい、まさにそんな感じ
なんか戸惑いとかありました。一応医学部の他の授業って西洋医学 って言い方するのかな、なんか、
はい、
それが中心だと思うんですけど、はい、あえて和漢薬の授業があるっていうので、
そうですね、なんか二重にある、一つとしてはもう現代 の、 そのいわゆる西洋医学の中にも漢方薬がすごく浸透しているから、まあ、勉強しなきゃっていう学生も多いと思うんですけど、一方でその臓器の仕組みとか、うん、いわゆる解剖学がなくて、その和漢薬にはその一応あるんですけど、今分かっているものと比較しても全然呼び方も違うし、うん、機能はもう全く違う、うん、いわゆる体系というか医療の体系自体が全然違うので、うん、なんかそこに戸惑いを持って、まあ、懐疑的な学生もいたんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、
一言で言えないと思いますけど、大きな違いが何なんですか、今言ったようにおっしゃったような臓器がいろんなこう機能的につながって体ができているっていう考え方ではないとしたら、
はい、
その和漢薬の考え方のなんか、あ、これは欠かせないとか、なんかキーワードになるものって、
そうですね、一番違うのはそのやっぱり解剖っていうところになってくるんですけど、うん、和漢薬でよく使う単語として気、血、水っていう、
気は
空気の気、血が血、水が水ですね、まあ、血と水はやっぱり対応するものが西洋医学にもあると思うんですけど、気っていうものはもう和漢独特というか、その体全体を簡単一言で言おうとすると、全体を一つとして人を見ようとする和漢薬と、やっぱり部分に分けてその局所を治そうとする西洋医学とっていうふうに言えるのかもしれないです。
気っていうのは体の中を巡るもの、大気っていうか存在していること自体も含めた気なのかな、
いわゆる、多分気と血っていうものの中で、いわゆる血液、西洋医学でいう血と共有する部分があると思うんですけど、なんか気の滞りだとか、循環するものとして多分捉えているものだから、でもいわゆるやっぱり全体、体全体を評価する一つの指標として多分用いているんですけど、そこが大きく違うのかなと思います。難しいです、
難しいですその和漢薬っていうからには薬を学ぶことになる、
先ほど言ったようにやっぱりそうです、現代医療に使う和漢薬の特徴、いわゆる薬の特徴を学ぶと同時に、その西洋医学とは違った医療全体の体系を学ぶっていう両方なんですけど、重きを置いているのは、よく先生がおっしゃってたのは、漢方薬だから効き目が悪いとか副作用がないっていうのは誤りで、漢方薬も立派な薬で、使い方を間違えれば副作用が大きく出てしまうし、うまく活用できればそれこそ治療に大変役立つものだよっていう、そういうメッセージを伝えようとしていたのかなっていうのはすごく今思えば感じますね、
和漢薬研究会、
はい、
っていうものにあるんですか、授業とはまた別に、
はい、いわゆるサークル、文化系のサークルの一つとして、名前が社弁会っていうんですけど、
社弁
めちゃくちゃ難しい感じでちょっと説明もできない感じなんですけど社弁っていう、もともと確か中国の神様かな、そういう薬を扱う神様がいて、その社弁という方から名前を多分いただいてると思うんですけど、結構歴史のあるサークルらしくって、はい、富山の中ではそこに、はい、大学1年の頃から所属していました。
そのどうしてその社弁に
どうしてというと、
はい、バスケットにこうずっとされてたんですよね、はい、その一方でその
そうですね、はい、ずっと小学校から運動部をやっていて、まあ、文化系の部活をやってみたいというっていうのもありましたし、もともと出身が愛知で富山県に行くということで、まあ、富山らしいこともやってみたいっていうミーハーな考えもあり、やっぱり漢方そのものに、和漢 ていうものそのものにも興味を持ちましたし、
うん、
大学で一番仲いい友達がその社弁会の会長っていうのを
やってたんですけど、ひょっとして昭和の音楽の人じゃないですか、
また別の子なんですけど、もう本当に僕より年上の子なんですけど、すごく慕っていた彼が、
うん、
まあ、一緒にやろうよって言ってくれたのもあって、はい、楽しい数年間を過ごしました。
それ どんな学部の人、医学部と限らない人が集まる、そうです
ね、僕の大学は医薬看護っていう学部の人が、まあ、キャンパス同じキャンパスで学んでるんですけど、うんうん、もうそれぞれの学部からやっぱり薬学部の人が多かったのかなとは思うんですけど、うん、集まって、まあ、学生が勉強会を持ったり外部講師を、ま、うん、持って呼んでそのレクチャーを受けたりとかっていう、そうですね、自分たちでその物質に包材というかその漢方薬があるので、うん、自分たちで体調悪くなったら煎じてちょっとお互い飲んでみたりとかっていう、
あのラジオ向きの話じゃないかもしれないけど、よく綿皮薬で、
はい、
漢方のなんかこう書いてあるのとそうじゃないのってありますけど、そういうこう現代社会の中で漢方がこう普通に市販されてる薬の中であるという私にとって身近なのは便秘のお薬なんですけど、
はい、
あれは何が違うんでしょう。
今その全国的に用いられている漢方薬、いわゆるエキス薬なのかな、はい、それはもう普通のお薬と変わらないようにある漢方の中の成分を抽出して西洋医学に応用したと言ってもいいぐらいなのかな、
うん、
ちょっと詳しくは分かんないですけど、
うん、待ってくればよかった成分はこれなんですけどこれはどうして漢方薬なのでしょうって言って、うん、でもこう対症療法っていう意味では割とこう西洋医学の考えかもしれないけど、その中に含まれている成分がそのいわゆる漢方で使われている成分が含まれているっていうことなのかもしれませんね。
そう
ですね、
そういうふうに用いられているそういうエキス製剤とは別にその大学病院の中に和漢診療部っていうものがあって、そこで扱っている漢方薬はそういったエキスももちろんそうなんですけど、患者さん一人一人に合わせて、
ああ、
ま、包材を、ま、これとこれとこれを煎じてお渡しするっていう、うん、より和漢の本当の考え方に近い、そういった多分処方もしているんですけど、うん、大学病院で。
なるほど、そういうこうことを学ばれてこうアメリカに来られて、なんかおお、なんかこういうことを説明するとみんながびっくりするなとか、あ、考え方違うなとか、あ、感じられることはありますか。
いわゆる世界の中で漢方っていうと、
うん、
それはもう中国の日本で中医学と呼んでいる漢方っていうのが、
うん、
まあ、いわゆる注目を浴びている新たな対象として伸びているのが中医薬で、日本の和漢薬っていうものはすごく知名度が低くて存在感が薄いというか、あまり認知されていないっていうのを、まあ、改めて、もともとそういうふうに聞いていたんですけど、知ってる人はほとんどいないなっていうのは感じましたね。
そんな日本独特に発達し、もともと漢方から始まってるとしても日本でなんか発達した側面があるんですか。
江戸時代以降はもうその鎖国とかも相まって、うん、日本独自の、はい、ものとして今は、うん、中医薬とはもう本当に別の分野として扱ってると思いますね。和漢薬の専門家と中医薬の専門家はまた全然違うようで、はい、
ひろきさんがこれから海外で日本やアメリカ以外のところでもこう医療に関して関わっていくかもしれないっていう時に、うん、そういう逆に言うとその場所でこう展開をした医療の考え方とか薬の考え方があるかもしれないっていうことですよね。
現在のその西洋医学の中でも、うん、いわゆるホリスティックにその全人的にその人をまあ捉えようっていう考え方はすごく今も伸びつつあって、
うん、
その人のストーリーをしっかり聞いて 何でしょう、症状以上に、まあ、その人自身の考えてるところを、まあ、しっかり治療とはまた違ってケアしていこうっていう考え方は、
うん、
西洋医学でもすごく発展しているので、どこに行ってもその全人的に捉えようっていう考え方は応用できるじゃないですけど、はい、常に持ち続けて いいものなのかなっていうふうには思います、
うん、それがこの間ひろきさんがおっしゃっていたクライアントというか患者さんとのコミュニケーションのあり方、あの日本でそのお医者さんがなかなかその患者さんが言わんとしていることをこう受け取り方っていうのが難しそうだっていうのが、なんかこういろいろ海外に行って考えてみたいっていうことの原点にあるってこの間おっしゃってましたけど、そういうのとそうホリスティックなものの見方、うん、学び方みたいなのが関わってくるのかな。
そうですね、おっしゃる通りですね、うんうん、
これから海外でも海外というか他にアメリカ以外とかでも研修に行かれたりとかするんですか。
あ、実習として、はい、4月にグアテマラの方にフィールドワークとして、そうですね、まあ、僕はついていくだけなんですけど、うん、マヤの少数民族のいわゆる医療アクセスの少ない人々に対して健康診断、まあ、チェックとしてその健康意識を高めようっていう、
うん、
NGO と大学が共同してやっているプロジェクトなんですけど、それには参加して、はい、それこそもうホリスティックというか 彼女たちの一応女性、マヤの女性の人々を対象としているプロジェクトなんですけど、
うん、
その彼女たちのその置かれている環境をまずは知って問題を見つけていこうっていう、それこそ局所というよりは生活全体を探ろうというアプローチなので、はい、すごく今楽しみにしてます。
2週間ぐらい
ですか。10日ぐらい、
10日ぐらいです
ね。
何語、
その聞いた話によると前の人々の言葉を話す通訳の人を交えて、
あ、通訳を、
はい、行うっていう話でした、う
ん、その辺も難しいですね、やっぱり言葉と言葉で表現できることとできないこととか何をどう汲み取るかっていうのは日本語でも難しいとおっしゃってたから、
はいはい、
うん、その辺のトレーニングってどうやったらいいんだろう。またなんか10年ぐらい経ってからあの伺ってみたいなと思う課題の一つですね。
本当ですね、
うん、
その日本で実習をしていて、うん、その先生の後にくっついて、うん、僕たち学生は患者さんのお話を聞いて、うん、まあ、その後先生たちが業務に戻った後に僕たちは個人的にやれることがやっぱり患者さんのお話を聞くことなので、うん、また戻ってきて話を聞いてると、また先生に話していたこととは違ったことを僕たちだけに話してくれたりする中で、本当にその人のためになる医療をするっていうことの難しさをすごく感じることがあったので、
だからチームでの医療は大事ですよね。看護師さんだから話す話もあるだろうし、
はい、
誰にどう話すかっていうのは普段の生活でもね、私たち違ってますもんね。
そうですね、はい、
言葉遣いもどこまで話せるかとか、
はい、
うん、
それに今僕が学生だからこそその医療の、まあ、プロフェッショナルである先生と患者さんとの間に立って、まあ、考えれている期間、考えられることがまだできているのかなというふうに思うんですけど、うん、その心を忘れずにいきたいなっていうふうにはよく考えてます、
はい、今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。